天沼教会で24回の連続講演会が行われた時、講師を務めてくださったロン・クルーゼ先生が最後にソロで特別賛美を捧げてくださったそうです。で、その賛美の動画をある信徒の方がスマホで撮られて、その動画を見せていただいたんですけれども、とても感動的な賛美でした。今日はですね、時間の関係で皆さんに全部お見せすることはできないんですけれども、その歌詞だけをご紹介させていただきたいと思います。天国への準備できていますか、という賛美です。聖書のテーマはイエスです。そしてイエスが人を救うために死なれたこと、救いの計画は確かに約束しています。彼は、イエスは必ず戻ってくると。イエスを迎える備えはできていますか？忠実に全ての技を成していますか？人々はあなたのうちのイエスを見ましたか？自分の場所に立つ用意はできていますか？イエスの御顔を仰ぐ用意はできていますか？目を上げて、この方は私の主ですと言えますか？イエスを迎える備えはできていますか？世とその宝に執着してはいけません。この世界は間もなく過ぎ去ってしまいます。ああ、惜しみなくイエスに愛を捧げなさい。今日彼はあなたを呼んでおられます。良い戦いを戦っていますか？正しいことのために立ち上がっていますか？人々はあなたのうちのイエスを見ましたか？イエスを迎える備えはできていますか？この賛美に感動したある方が、この動画をですね、いろんな方々に送ったそうなんですけれども、興味深いことに、それを受け取られた方々の反応が見事に2つに分かれたというんですね。少し紹介させていただきたいと思うんですけれども、お尻が叩かれる思いがしたとかですね、いたという、少しネガティブな反応を示す人たちがいらっしゃったそうです。そしてもう一方の反応はですね、生活の中で辛いことがあったけど足元を見なきゃと思わされたとか、温かい気持ちになりました。それから、いまいちよくわからないけれども言わんとしていることはなんとなくわかった、シェアしてくださりありがとうございました、私もググッときました、という反応でした。非常にですね、対照的な反応だったんですけれども、実はこの前者の少しネガティブな反応をした人たちは皆さんクリスチャンで、そして後者のですね、ポジティブな反応をした方々は皆ノンクリスチャンだったということなんですね。もしかしたら片手でこの世を握りつつ、もう一方の手でイエス・キリストにつながろうとしているクリスチャンよりも、このような賛美に、招きに対して素直に「はい」と言えるノンクリスチャンの方が、もしかしたら神の国に近いのかもしれないなと、自分自身への反省を込めながら、思わされたわけです。聖霊がこの地上に下るときに起こる変化があります。それは何かっていうと、この世界が二つに分けられるということです。2000年前のあのペンテコステの時がそうでした。10日間聖霊を求めて御言葉に従って、信じて祈っていた人たちは皆約束の聖霊を受けました。そして異言を語ったり予言をしたりして主を賛美しました。一方でもう一つ別のグループもいたんですね。聖霊を受けた120人の人たちを見て、あれはおかしい、裁いた人たちです。再臨前の時代も実はこれと同じことが起こります。主の御言葉を信じてそれに従う人たちはどんどん変えられていきますけれども、批判的な人たち、 あるいは無関心な人たちはそのまま暗闇に取り残されてしまうというわけです。聖書に予言された終わりの時が来ています。主をお迎えする準備はできているでしょうか。今日ご一緒に御言葉を通して主のご再臨に備える、そのようなひとときとさせていただきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。愛する神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。どうぞ私たちの思いではなく、聖霊様ご自身が御言葉を通して今私たちの心に語ってください。そしてあなたの招きに対して素直にはいと答えるものとなることができるように、今聖霊によって私たちをご支配くださり導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。旧約聖書の雅歌を開きたいと思います。私はですね、この雅歌がとても好き、大好きなんですね。これは王であるキリストと私たちの愛の関係を象徴的に表した、予言の書でもあると私は思っています。救われた私たちがどのようにして神様の愛の臨在の中に深く入っていくかというですね、そういう成果のステップを教えた、まさにキリストの再臨に備えるために私たちアドベンチストに与えられたテキスト、リバイバルのための教科書と言ってもいいと思います。早速ですね、雅歌の一章開いていただきたいと思いますけれども、一章の4節をお読みします。お誘いください、私を、急ぎましょう王様、私をお部屋に伴ってください。私たちもあなたと共に喜び祝います。葡萄酒にも勝るあなたの愛を称えます。人は皆ひたすらあなたをお慕いします。私をお部屋に伴ってくださいとあります。この部屋というのはですね、他の聖書では奥の間とか聖女という言葉が使われています。イエス様のご再臨に備える生活は神様と一対一で交わる毎日の密室の祈りからスタートするということなんですね。次の5節と6節。エルサレムの乙女たちよ、私は黒いけれども愛らしい、ケダルの天幕、ソロモンの幕屋のように、どうぞそんなに見ないでください。日焼けして黒くなった私よ。聖なる神様と祈りを通して交わっていくときに、私は黒い、自分自身の汚れに気づかされていくようになります。でもそんな汚れた私に対して神様は愛らしいと言ってくださるんですね。罪に汚れた私たちだけれども、それでも神様は私たちを愛してくださって、愛らしい言ってくださる、愛してくださる、どうぞそんなに見ないでください、日焼けして黒くなった私を。密室の祈りを通して、あ、自分はこんなにも黒く汚れているんだ、気づかされる。でも同時に主によって清められていく必要を感じるようになる、霊的な植え替わりが起こるようになる、そういうステップをここで表しています。一章の12節。王様を宴の座に誘うほど私のナルドは香りました。密室での祈りを通して主との交わりを続けていくことによって、すごいことが実は私たちの人生に起こってくるっていうんですね。で、それが何かっていうと、この私のナルドは香りましたという経験なんです。皆さん、ナルドの香油というと何を思い浮かべるでしょうか。マグダラのマリアがイエス様にナルドの香油を注ぎかけた、あの有名な場面がありますよね。 マルコの14章3節、ちょっとここを開いてみたいと思いますけれども、イエスがベタニアで重い皮膚病の人シモンの家にいて食事の席についておられた時、一人の女が純粋で非常に高価なナルドの香油の入った石膏の壺を持ってきて、それを壊し香油をイエスの頭に注ぎかけた。純粋で非常に高価なナルドの香油とあります。油というのは聖書では、聖霊を指すときに使われる言葉でもあります。純粋で非常に高価な油です。祈りを通して神様と深く交わっていくときに、私たちの内側から油、この聖霊が溢れて、そしてキリストの香りを放つようになるということなんですね。ではその結果、一体何が起こるでしょうか。このマルコ14章と同じ場面がヨハネ12章にあります。そちらをちょっと見たいと思うんですけれども、ヨハネの12章の3節です。私の大好きな聖句です。もう好きで好きでたまらない、そういう聖句なんですけれども、ヨハネの12章の3節ですね、こう書いてあります。その時家は香油の香りでいっぱいになった。これが神様が私たちの人生に計画しておられる変化なんですね。マリアはナルドの香油が入っている石膏の壺をどうしたと書いてあるでしょうか。それを壊した、石膏の壺を割ったんです。じゃあこの石膏の壺っていうのは一体何を表しているでしょうか。第二コリントの4章の7節をお開きいただきたいと思います。第二コリントの4章の7節、パウロはこう書いています。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。土の器である私たちを表しているわけです。もっと言えばですね、私たちの自我です。祈りを通して心からの悔い改めを通して私たちの自我が砕かれていくときに、私たちのうちにすでに与えられていた聖霊が溢れていくということなんですね。ホワイト夫人は日ごとのバプテスマ、聖霊のバプテスマの経験、そういう表現を使っておられますけれども、これがですね、まさにこの聖霊のバプテスマ、日ごとのバプテスマの経験なんですね。でこのバプテスマというのはバプティゾーというギリシャ語から来ている言葉です。でもともとこれはですね、水の中にこうとっぷりとつけるというそういう意味があります。で私たちが、水のバプテスマを受けるとき、どういう状況の中にどういう状況だったかというと、水の中に体が完全にとっぷりとつけられた状態になりましたよね。で同じように聖霊のバプテスマっていうのは、聖霊の中に完全につけられる、浸されるという経験を表します。でこれをイメージするために、この場面ですね、ノアの洪水の時のことを思い浮かべていただきたいと思うんですけれども、このノアの洪水が起こった時、地球はどうなりましたかね。完全に水の中に浸かりました。ある意味で地球全体が水のバプテスマを受けるような、そういう状況だったわけです。で、その時のことを考えていただきたいんですけれども、あの時地球全体を覆い尽くす水はどこからやってきたんでしょうか。もちろん上から雨となって降ってきました。 でも聖書とそして証の文を読んでいくと、それだけではないということがわかるんですね。創世記の7章11節から12節、こう書かれています。それはノアの600歳の2月17日であって、その日に大いなる淵の源はことごとく破れ、天の窓が開けて、雨は40日40夜地に降り注いだ、はい、つまり地球の内部から吹き出してきたんですね。上から下ってくる降ってくる雨と、そして内側から溢れ出るその地下水によって、地球全体は水に覆われていきました。聖霊のバプテスマもこれと同じです。で、使徒行伝を見ていくとですね、人たちが聖霊を受けたと書かれている箇所が、10箇所ほどありますけれども、そこを全部こうチェックしていくとですね、聖霊が、どのように与えられたか、イメージを持つことができます。どのように書いてあるかというと、聖霊が降ってきてとか、聖霊が、下ってきてとか、聖霊が注がれて、つまり上から下に下ってくる、そういうイメージが書かれているわけですね。先の雨、後の雨として下ってくるわけです。でも祈りを通して私たちの自我が砕かれていくときに、それだけではなくて私たちの内側からも聖霊が溢れ出るようになるというわけなんですね。そのことをイエス様はこのように説明しておられます。ヨハネの福音書の中から2箇所を紹介したいと思いますけれども、まずヨハネの4章の14節。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエス様を信じるときに、この私たちのうちに聖霊が溢れ出てくる泉ができるんだと言われるわけですね。そして7章の38節。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる。この生きた水、これはまさに聖霊のことを表しています。私たちの内側から聖霊が溢れ出るようになるんだというわけなんですね。ひとたび私たちの自我が砕かれるならば、石膏の壺が砕かれるならば、私たちの内側からすでに与えられていた聖霊が溢れ出す。するとどうなるか。私たちはキリストの香りを放つようになるというわけなんです。その部屋にいる人たちは誰もがそのキリストの香りを嗅ぐことができるようになるわけです。かつてインドに派遣された宣教師がいました。彼は宗教も文化も言葉も違うこのインドの人たちにどうやって福音を伝えたらいいのかわからなかったというんですね。で、彼はその当時南アフリカからインドに来ていたこの人ですね、ガンジーのところにアドバイスをもらいに行ったそうです。で、その時ガンジーはですね、この宣教師にこう言いました。残念ながらこのインドであなたができることは何一つありません。しかしガンジーはですね、その後その部屋に飾ってあった花を刺してこう言ったそうです。ただあなたはあの花のようであってください。つまり花というのはそれ自体何もできません。ただそこに咲いているだけです。でも花が咲いている限り、花が生きている限り、その部屋にいる人たちは誰もがその花の香りを嗅ぐことができるんです。伝道というのは私たちの働きではなくて主の働きです。でももし私たちから聖霊によってキリストの香りが放たれるようになるならば、この世の人々はそれを求めるようになります。 なぜだかわからないけれども、あなたが一緒にいてくれると平安な気持ちになるんです。あなたが私の話に耳を傾けてくださると、もう涙が出て止まらないんです。あなたが持っているものは一体何なんですか。私にもそれをください。この世の人たちがあなたを見てそのように求めるようになるんですね。なぜならば、救われたクリスチャンに注がれた聖霊というナルドの行為は、この世の人々がどんなにお金を積んでも、どんなに犠牲を払っても決して買うことのできないものだからです。そしてキリストの香りを放つあなたの存在は世の塩となります。イエス様は、あなた方は世の光である、あなた方は地の塩であると言われましたけれども、塩の役割一体何でしょうか。塩は舐めると喉が渇きますよね。つまり塩であるあなたがこの世の人々に触れるときに、その人たちに霊的な飢え渇きを起こさせるようになるということなんですね。画家にそれが記されています。画家の4章見たいと思います。私の妹花嫁よ、あなたの愛は美しく、ぶどう酒よりもあなたの愛は心よい、あなたの香油はどんな香り草よりもかぐわしい。主と交わり、主の命令に従い続けるときに、あなたはこの世の人々が羨むほどのキリストの香りを放つ存在になるんだ。これが聖書の約束です。実はこれが伝道の力になっていくんですね。次の16節、4章16節、北風よ目覚めよ、南風よ吹け、私の園を吹き抜けて香りを振りまいておくれ、恋しい人がこの園を我がものとして、この見事な実を食べてくださるように。園というのは私たちの存在を表しています。あなたはキリストの香りを放つために神様によってこの地上に置かれているエデンの園なんだっていうんですね。皆さんは園なんです。エデンの園として生かされているということなんですね。この写真を見ていただければと思いますけれども、これはですね、以前出張で大阪に行った時に撮った大阪城公園の写真です。ちょうど梅が満開の時期だったんですけれども、朝ウォーキングをしていました。そしてこの見事なですね、梅園に入った瞬間、梅のあの何とも言えないですね、甘酸っぱい香りに包まれました。本当にその園に一歩入るや否や、その香りが漂ってきたんですね。本当に私はウォーキングをしながら幸せな気持ちにさせられた、そういう経験だったんですね。もし私たちがキリストの香りを放ち始めるならば、北風のような試練が来ても、南風のような順風が吹いても、その風はあなたのキリストの香りを周りに発散するために用いられる風になるということなんです。つまり聖霊によって満たされて生きるならば、私たちがどんな状況の中にあっても神様によって用いられる器となるということなんですよね。そして注目したいことは、実は祈り始めてから私たちがキリストの香りを放つようになるまでに、神様がしなさいと命じておられることがあるんです。主はこう言われます。一章に戻りたいと思いますけれども、画家の一章の8節、誰にも増して美しい乙女よ、どこかわからないのなら群れの足跡をたどって羊飼いの小屋に行き、そこであなたの小屋木に草をはませていなさい。あなたの小屋木を養いなさいというのは、これはつまり伝道の働きを指しています。つまり 私たちがリバイバルを求めている間でも、いや自分はまだキリストの香りを放っていません、もっと祈る必要があると思っている間でも、それでも伝道の働きをしなさいと命じられているということなんですね。言い方を変えるならば、私たちは伝道をすることによって、証をすることによって、霊的な満たしを経験することができるということなんです。逆に言えば、もし私たちが人々にキリストを証しようとしなければ、私たちはいつまでたってもキリストの香りを放つことができないということになるわけです。伝道について考えるときに、時々聞こえてくる声があります。まず自分が満たされていないのにそれはできない、まず自分たちが満たされることが先なんだ、順番があります、まだうちはそんな段階じゃありません、そういうご意見です。確かに私たちが聖霊によって満たされなければ、出ていく力はなかなか得られないものなのかもしれません。しかし聖霊によって私たちの心が完全に満たされなければ、私たちは伝道できないのでしょうか。完全に満たされるまで私たちは出ていくことはできないんでしょうか。ある意味確かにそうかもしれません。私たちの内側が満たされて燃やされていないと、いくら人から言われて頑張っても燃え尽きてしまうことがあるかもしれません。ただそのことが、まだ伝道しなくていいとか出ていかなくていいという言い訳に使われてしまうことがあり得るということなんですね。じゃあ私たちはいつになったら満たされるのか、いつになったら出ていくのか、もうおそらくこういうことを言い続けていく限り伝道は進展しないと思います。今日の瞑想の言葉をご覧ください。ホワイト夫人の言葉です。各時代の希望86章から引用させていただきました。キリストの首輝を追うことがキリストの力を受ける第一の条件である。このキリストの首輝を追うというのは伝道の働きのことを表しています。教会の生命そのものは、教会が主の任命を忠実に果たすことにかかっている。この働きをおろそかにすれば、そこには必ず霊的な弱さと衰えが生じる。人々のための活動的な働きがないところでは、愛は衰え、信仰は弱くなる。実はこれがリバイバルの秘訣でもあります。今日ですね、伝道に関して覚えておきたい3つのことをご紹介したいと思いますけれども、伝道に関する3つのポイント。まず第1番目、伝道は神様の命令であるということです。御言葉を語ること、イエス様を証しすること、伝道することは神様からの命令なんです。できる人だけやってください、はい、余裕がある人だけやってくださったらいいですよというオプションではないということなんですね。しなさいという命令です。なぜでしょうか。2つ理由があります。それは、もし私たちがキリストの心をいただいているならば、人の救いのために奉仕せざるを得なくなるからです。そしてもう1つは、キリストを証ししようとすることによって、私たちの品性がキリストに似たものに変えられていくからなんですね。自分のことばかり考える信仰生活はいつか必ず破綻していきます。でも誰かの救いのために立ち上がろうとするとき、私たちはもう神様に頼らざるを得なくなるんですね。そうすることによって、私たちは聖霊によって作り変えられていくんです。つまり伝道をするということは、私たちを作り変えるための神様の方法なんですね。それによって私たちがイエス様の御再臨を迎えるための準備をすることになるわけです。伝道に関する3つのポイント、 第1番目は伝道は神様の命令であるということ、そして2番目は伝道は神様がなさる働きであるということ。先日ある教会で講演会をさせていただいた時のことです。ある聴覚者のところに教会からその講演会のチラシが送られてきました。その方はですね、そのチラシを見て、あ、行きたいな思ったそうです。でも長いこと教会をお休みしていたので教会に行く勇気が出なかったっていうんですね。で、実はその方はそのことを他の教会に通ってらっしゃる娘さんに話しておられたそうなんですね。そして実はその娘さんから私の方に連絡がありました。実は今母は聴覚者で今こういう状況にあるんですけれども、講演会に行けるようにぜひ祈ってくださいと、そういうメールが私のところに届いたんですね。そして私はその方のお母さんのために、その聴覚者の方のために、その日からずっと祈らせていただきました。そしていよいよ講演会の日がやってきたんですね。そして当日の朝、私はその娘さんの方にメールを入れました。今日から講演会始まります。お母さん、来てくださいますかね。お祈りしていますと、そういうメッセージを送っていたんですね。すると、そのメールを見た娘さんがですね、すぐにお母さんに電話をしたそうです。お母さん、今日から講演会始まるよ、行く。するとお母さんはですね、ああお母さんやっぱり無理だわ、教会には行けない、そういう答えが返ってきたそうです。娘さんは泣きながら訴えたそうです。お母さん講演会行かなきゃダメ、お母さんの永遠の命がかかってるかもしれないんだよ、もう涙ながらに訴えてくださったそうです。そして結局ですね、そのお母さんは、3回の講演会全部出席をしてくださいました。もう台風が近づいてきている、もう大嵐の中でも、もうびしょびしょになってでも教会に来てくださったんですね。実はその方は、まあ後から聞いたんですけれども、介護をしている、その方のお母さんですね、まあ、おばあさんと、もうその介護が本当に大変で、もう一緒に死のうと思っていたそうなんですね。でも講演会に出て全てが解けました、言ってくださいました。でその後もですね、聖霊はその方に触れ続けてくださって、以前からはもう考えられない変化が起こっています、そのように連絡をですね、娘さんからしていただきました。私はその時神様の御言葉を取り継いだだけだったんです。でもその御言葉を通して聖霊様が働いてくださって、必要な人に必要なメッセージを必要な形で届けてくださったということが分かって、私はもうその証を聞いた時にですね、もうその場にひざまずきたくなるような、主の前にひれ伏したくなるような思いに圧倒されました。伝道は神様の命令です。でも神様がしてくださる働きなんです。神様の命令ですから私たちはそれをしますけれども、神様に頼ってそれを行うときに、私たちは生きて働かれる神様を体験することができるんですね。伝道の働きに携わることによって私たちの信仰自体がリバイバルされていくということなんです。聖書は満たされたら出ていくのではなくて、出ていくことを通して満たされるんだという霊的な原則を私たちに教えています。伝道に関する3つのポイント、第3番目、その神様のご命令に対してはいと従うことを神様は待っておられるということなんです。私たちが誰かにキリストを証しすることは勇気がいることかもしれません。犠牲を伴うことであるかもしれません。でも主は私たちがそのために一歩踏み出すことを求めておられるんです。今日の 説教のタイトルは主よはいと言わせてというタイトルですけれども、これは同じ名前のですね、詩から取ってきたタイトルなんですね。これをちょっと長いんですけれども紹介させていただきたいと思います。主よはいと言わせて。主よ、私ははいというのが怖いのです。あなたは私を一体どこへ連れて行こうとなさるのですか。私は貧乏くじを引くのが怖いのです。私は同意書も読まないで捺印するのが怖いのです。一回はいと言えば次から次へとはいと言わせられるのが怖いのです。まだ私は安心できません。主よ、はいというのが何としても怖いのです。あなたの棚心に私の手を置くのが怖いのです。あなたがそれを握ったら離されないからです。あなたの目に私の目を合わせるのが怖いのです。あなたの目を見れば私は引き込まれてしまいますから。あなたの求めを拒むことが怖いのです。私は八方塞がりになりましたがそれでも隠れます。捕らえられましたがそれでも反抗します。負けたと分かっていても戦います。それなのに主よ、私はなおもあなたを愛しました。あなたのために働きあなたに私を捧げたのに、神よ、これ以上私に何を望んでいらっしゃるのですか。子よ、君のために世界のために私はもっと求める。今までは君が君の意思通りに行動してきたが、そういうものはもういらない。君は私の承認と支持を求め君の仕事に私を巻き込もうとした。子よ、わからないのか。それでは立場が反対だ。私は君のすることを見てきた。君の善意も見た。しかし今ではそれ以上のことが欲しいのだ。君は君の仕事をもう諦めて君の父なる神の意思を受け入れてくれ。子よ、はいと言ってくれ。私がこの地上にやってきた時、マリアのはいが必要であったように君のはいが今必要なのだ。君の仕事を進めるのは私でなければならない。君の家族の中に生きるのは私でなければならない。君の町内にいなければならない存在は君ではなくこの私なのだ。彼らの心に染み込んだものは君の顔ではなく私の顔だ。重んぜられるのは君の言葉ではなく私の言葉なのだ。人の心を変えるのは君の命ではなく私の命なのだ。私に全てを投げ出してくれ。君の全てを。地上に降りて君と一緒になるために君のはいが私には必要なのだ。この世を救い続けるために君のはいが必要なのだ。主よ、あなたの要求にはとてもかないません。しかし誰があなたに手向かえましょう。私の国でなくあなたの御国が来るために、私の心ではなくあなたの御心がなるために、私にはいと言わせてください。私たちはあの戸惑うエレミアのように、あるいはモーセのように、神様の招きに対して素直に答えられないことがあるかもしれません。でももし私たちがはいと心を定めるならば、神様は私たちの人生を、あなたの人生を力強く用いてくださいます。人々をイエス様の再臨に備えさせる働き、救いの御業は神様がしてくださることです。でも神様はそのために私たちを必要としておられます。そのために私たちを用いてくださいます。だとしたら私たちが今することは、主の招きに対してはいと答えること、これだけなんです。最初に聖書朗読させていただいたイザヤの6章の8節を最後にお読みしたいと思います。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わって行くだろうか。私は言った。私がここにおります。 私を使わせてください。これを私たちの信仰告白としていきたいと思います。イエス・キリストの再臨はもうすぐそこまで迫っています。今日もう一度神様にはいとお答えして、自分自身を神様に明け渡したいと思います。神様の祝福が皆様お一人お一人の上に豊かに注がれますように心よりお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。